皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード198ね、
はーい、
2月の12日でございますけれども
、うん、
ちょっとなんかツイッターでとんでもないことが起きてまして、
とんでもないこと。
僕もびっくりしちゃったんですけど、前回、エブリのやったじゃないですか。
そうですね。
象印の公式アカウントさんから、なぜか小平さんと私にリプが届いてましてですね。なんか、一同で聞きましたという、ちょっと戦慄する内容のリプをいただいて。
そうですね。流行り物通信簿多分、そろそろ最終回迎えますね、これね。すいませんでした、本当に。皆さん本当すいませんでした。
なんだろう、そのさ、もともと流行り物通信簿と僕たちでない、その番組用のアカウントの方にいいねをいただいてたのかな？あ、フォローいただいたのか。
うん、そうですね。
で、それを小平さんがツイートしてたんだよね。なんか、
うん。
フォローいただいたことに対して。
そうそう。
で、それを僕は結構傍観をしてたわけ。
はいはい。
すっごいことになってるなと思って。ただ、まあ僕、ホネストっていう名前、ね、ホネラジオでツイッターやってるし、
うん。
まあ多分僕の方にはそんな来ないかなと思って、結構、こう、スンとしてたのよ。
うん。
そしたら、あっとホネラジオでこう、リプが来てたからさ。
そうだね。完全に補足されてたね。
バレてるわ、みたいな。
お前のことも知ってるぞ。
あ、もう、これ逃げられないなと思いまして。いやいや。まあでもありがたいことに聞いていただいたってね。
まあ、そうっすね。まあ確かにね。過去12年とかやってて、うん、中の人的な人にこう、うん、追求されたことは何度かありますけども。
ありますね。
今回が確かに一番、眼前まで迫ってきた感じがあるよね。
いや、
振り向いたら目の前に、大きな顔がぬってて。
いや、ほんとよ。
聞いたぞって。
うん。いや、なんか。
聞いたぞって。
ほんとに気づかない間にすぐ後ろにピタって疲れてる感じが。いや、嬉しいんですよ。ありがたいことなんですけど。ま、だから、それまで一番、おってきたのは、あれか、国用のイングかな。
そうだね。国用のいい、国用さんは確かにお便りで来たからね。
そうそうそう。
あれも確かにこう、聞いたぞっていうかね、ああ、やられた。
しかも開発の担当の方だったよね、確か。
すいません、なんか、右尻とか言っててすいません。右のお尻とか、左のお尻とかすいません。お尻がダブルセンターとかすいません。
だから国用のイングの回はリニューアル後だから、皆さん聞けるんですよね。まだね。
第2回とか3回とかだね。
そうそうそう。で、それのいただいたお便りも確か最初の方にいただいてて、それも読んだ記憶あるんですけど、なんかあの時のインパクトもすごかったんですけど、もちろん。
そうね、あれも九死に一生得たね。
うん。あと、あの持ち物忘れ物防止のタグのやつもあったよね、確かね。
守りよかな。
そう、
守りよもあったね。守りよはリニューアル前だよね。
うん。
あれは、普通にこう、そこ違うよ、みたいな指摘でこう、あ、本当にすいませんでしたって言ってね。
しっかりとした訂正が入るパターンのやつね。ありましたけど。
すいませんでしたっていう。
だから、なんか公式の方からいいねもらったのは、あと僕がやった鍵を、なんか預けるサービス。
あー、なんだっけ、サービス名忘れた。
コンビニの店頭に、
あったね。
その鍵を置いといて、なんかこう、Airbnb みたいな、その鍵を貸し出しするのを対面じゃなくて、こう、オートマティカリにできるみたいな、
うん、
そういうサービスあるんですって紹介した時に、確か公式の方からいいねいただいてたのは覚えてるんですけど。
うん。
そうね。一同で聞きましたってのは初めてだったね。一同で聞かないで。
何人聞いたんだ、やめてくれよ。
いや、マジで。ちょっと。
やめてくれよ。
それ
元気だぞとかそんなこと言ったらやめてくれよ。
あのツイート見た時にさ、一番最初に思ったのは、あ、俺山根さんの名前言えてなかったなっていう。
誰だ矢吹さんって。
執行役員の方だからね、山根さんって。俺普通になんか適当な名前言ってた。あれ、大丈夫だったかなっていうのが。
本当だね。
ずっと焦ってた、俺。あれ、やったなみたいな。
もうそうだね。でも、ただまあ、ホネストくんにおいてはな、ひょっとしたらな、こう、正式にペルソナとしてな、こう、招待されるかもしれないからな。
そうね。ぴったりだったからね。
ずーってて。
本当に。社長と話をしたんじゃないかぐらいぴったりのペルソナだったから。いや、本当に。ちょっと、今後もしね、ぜひ、ペルソナとして立てていただけるのであれば。お願いしたいなと思いますけど。
うん。
いや、なんか、その番組の中で、なんか、象印のレンジ、
うん。
なんか、俺見たことあるよみたいなこと言ってましたけど。
はいはい、言ってました、
ね。多分ね、俺、実家が象印だったのよ。
急にコビ打ってくるじゃん。
コビ打ってんじゃないのよ。いや、なんで俺こんなに見たことあるのかな。だから記憶がすごい刷り込まれてて。
はあ、はは
あ、俺レンジに象印って見たことある記憶なんでこんなあるんだろうと思って、よくよくこう見てたら多分、いや、正確ではないけど、
うん。
過去のやつの象印さんが出してるレンジの、なんかこうデザインとか見てると、なんかやっぱ家にあるやつと似てた気がすんなみたいなね、ところがありまして、多分、
ね。なるほどね。うん、今実家帰ったらエブリノに変わってるかもよ。
いや、それだったらそれだったで、ちゃんと調べとくんだったってなるから、それはもう、あれですけど。まあまあ、でもね、はい。今後ともよろしくお願いしたいというところでね。
生温かく見よう。
そうね。
くれぐれも過去回とか聞かないよ。
あれですよ、ゲームなんとかみたいにちょっと開発者の方呼んだりとかちょっとできないかもしれないですけど。
どうしようかな。
そうね。
山根さん呼べるかな。
山根さん、ちょっと、偉い人すぎるかもしれない、そこ。山根さんにインタビューすることになっちゃう。なんで浮かせたんすかあれ。ねえ。なんか、やっぱ違うんすかみたいな。音で、ちゃんと答えていただけることが、ちょっとドキドキしながらのインタビューになっちゃうんで、あれなんですけど。
すごい、そわそわした番組が完成しちゃうな。
それ多分、普通に日経トレンディーさんとかになっちゃうから。
そうだな。日経さんにお任せしよう、そういうのな。
はい。
ちゃんとしたやつはそういうところにお任せしよう。
ぜひね。ちょっと、悪ふざけが過ぎる我々ですけど。はい。生温かい目で、見守っていただければなという。
生温かくね。聞いたけども聞いてないぐらいの手でね。お願いいたします。すいませんでした。
お願いします。すいませんでした。はい。ということで、今日、エピソード198、私が話を持ってきたんですけれども。
はいはい。
今日はですね、声にまつわるサービスですね。これをちょっと。
なんかたまにやるよね、こういうのね、ホネさんね。
そうなんです。僕たまにやるんです、これ。これを、また改めてお話をさせていただきたい。まあ、最近いくつか、製品になってるものもあったりするので。
はあ、はあ、
まあ、ポッドキャストといえば、やっぱ声じゃないですか。
そうなのかな。
いや、声以外の何者でもないからな、ポッドキャスト。まあ、これをね、ちょっと取り上げつつ、まあ、過去のね、ハヤツなんかも、ちょっと振り返りながらお話をね、
振り返っちゃうの？
はい、思いますよ。
うん。
皆さんは覚えているでしょうか？2018年4月22日配信の流行りもん通信簿。
え？リニューアル前じゃない？普通に。
はい。めっちゃリニューアル前です。
覚えてないよね、これ。さすがに無理だよね。
無理かな。
さすがにな。
覚えてない？みんな。みんなっていうか、今聞いてる人ほとんどリニューアル後からなのかな、聞いてる方。
軽く、え？ 2018 年？
はい。
200回以上前、200数十回前とか
言って。あ、そうですね。200回以上前ですね。200回以上前ってすごいね。なんか
無理だよ。ハイルムズ賞累計すると600回くらいやってるからね。
そうですよ。もう12年やってますからね。
サウザントホネスト超えてな、久しいからね。もうそろそろ1100ホネスト近いからね。
いや、そうそうそうそう。だからゲストで参加した番組さんを除いても、サウザントホネストは達成してるので。まあそこら辺はね。
してるので。
ええ。こんだけ、ホネストの声コンテンツがですね、こう世間に流されてるわけなんですけど。
そうだね、流されてるね。
この2018年4月22日何をやったかというと、
うん。
声ステーションで豊かな声コンテンツをと題しまして、
題しまして、
声ステーションというアプリについて喋ったんですよ。
はいはい、ありましたね。
で、この声ステーションをやっていたのがどこかというと、
なんとか1000人とかいたよね、なんかね。
東芝なんです。あの、東芝から声にまつわるサービスがそろそろスタートするようですということで、声ステーションについてお話をしました。
悲しくなってきた。
悲しくならなくていいんです。
東芝。
いや、あの、だって2018年だからもう、いろいろ売却が始まってる。
そうなんだよ、もう。フンの食のケツの3はもうしてるんだよな。
はい。でも、その時にこの声ステーションというサービスができてきて。
頑張ったな。
そうですよ。なんかそのサービスっていうのが、もう4年 ?5 年まあ5年近くですけど。
そうだね。
ずっと続いてるわけなんですよ。だから今でもこの声ステーションというのはあるんです。
なんで？
いや、なんでじゃないのよ。
なんで？なんかそこ、力のかけ方おかしくない？
いや、でもまあ。
大丈夫？東芝。
すいません。東芝の手はちょっと離れつつあるかもしれないけど。
ああ、まあそうだよね。逆に安心した。
まあまあ、ね、いろんなね、この、事業整理がありましたから。彼ら。
そうだよね。
で、その中でまあ、一つ、外に出された、だと思いますけど。
うんうん、
この声ステーションというのが、まあ、要は5年ぐらい前ですか、に、サービスインして、それから一切、うちの番組では取り扱ってないわけなんですね。
そうですね。
ね。で、話も聞かないし、あれ面白いアプリだったのに、もう、なんか使われなくなっちゃったのかなって思ってたんです。私は。
です。うん。
もう、この浅はかな、ね、生活者の、ザレ事ですよ、そんなのは。
一般生活者の。
ええー。なんか、わーわー声を使って何か発信をしているにもかかわらず、そのサービスのことをろくに調べもせず、ああ、もう終わったのかなと思ってる最低な一般生活者のザレ事ですよ、そんなのは。
一般生活者は愚かだぞ。
愚かだぞとか言わないで。
また言わせるんじゃないよ。もう。
でも実は、これこの声ステーション、進化してたんですよ。これ何かというと、昨年の5月ぐらいですかね、に、
はあ、
まあニュースリリースがありまして、それはタカラトミーさんからですね。
タカラトミー？
はい。2022年の9月に、声もという、
声も
AI スピーカーが出る、というね。
あ、お？
のが、
それ、知ってるかもよ。それおもちゃチックのやつだよね。
あ、そうなんです。
あ、それ知ってるわ。
あ、知ってます？
まあ、うちね、もう、プラレールに始まり、トミカに始まりね、もう最、ここ1、2年をずーっとタカラトミーの商品を買って、まあ、挙句の果てにね、こう、おもちゃに並んでいる、こう、商品 DVD とかも見てね、そうするとね、こう、すごくあまたの CM を見させられるんですよね。
見させられるっていう言い方やめなさい、それ。
すーごい、さっきまでトミカの広告をずーっと見てたんだけども、今度はなんか、QR コード決済を模したレジスター的なおもちゃの CM が、とか、なんかこういろんな、あ、おもちゃの CM が、っていう中に、声のやつあった気がするなぁ。
そうなんです。
誰かの声になるようなやつ。
そうなんです、そうなんです。
あった気がするなぁ。
で、この、声もというのは、先ほど言った AI 音声合成技術の声ステーションというのを利用して、
利用して、
実在の人物の声とそっくりな合成音声で読み聞かせをしてくれるという AI スピーカーなんですよ。
ああ、じゃあやっぱりそれなんだ。
そうなんです。で、もともとこの声ステーション、先ほど言ったね、2018年に紹介した声ステーションというのは、まあ東芝がやりましたという話を冒頭にしましたけれども、東芝と ABEX。この2社がですね、2020年2月に、
うん。
声捨て株式会社という会社を設立しまして。
はあ、はあ、好きだね、そういうの。
はい。そこが運営をするようになったんですよ。
うんうん。
で、その声捨て株式会社が作ってる声ステーションという技術を使って、今回タカラトミーさんがこの AI スピーカーを発売しましたと。
へぇー。
いうところですね。なので、この声ステーションというアプリは、その声捨ての中にですね、生き続けてるんです。
じゃあ、あの中に、 東芝の魂入ってんの？
入ってるんです。
入ってんのか。
入ってんですよ。
え、じゃあ、当時、ホネストが試し撮りしてたデータも入ってんの？
はい、使えるんです。
ビッグデータとして入ってんの？
まあ、僕のデータを入れてもらってるかどうかわかりませんけど。
あ、入れてないのかよ。
わかんないですよ。わかんない。使ってるかもしれないし、使ってないかもしれないっていう、すごいふわふわした回答でしかないんですけど。でも、その声ステーションのアプリと、この今回の声も専用のアプリを連携することで、
うん。
例えば私がね、その声ステーションで入れたあの声を使って、声もアプリで、その朗読をさせることができるという、そういうサービスなんですね。
まあ、合成で作らなくてもホネストは合成音声みたいな声出せるからな。
まあまあ、うん、ちょっと、どうやればいいかちょっと忘れちゃいましたけど。でもそういうサービスとして今、生まれ変わって売られ始めているという。
なるほどね。
ことなんですよ。だから、まあまあ、それこそお子さんをお持ちのね、親御さん、聞いていただいている方いらっしゃると思いますけれども。
うん。
こう寝るときに、こう、絵本読んで、みたいなところで、今日は疲れてるから、ちょっと、もう、読むの、嫌だな、って思うこともあると思うんです。
頑張れ、頑張れ。
そんなときに。
気合だ、根性だ、頑張れ。
今日は、じゃあ、声もに読んでもらおうって言ってですね。声ものアプリポチってやると、その中に収録されている60コンテンツの中から、自分の声で読んでくれるというようなサービスになっているそうですよ。
なるほど。
はい。いや、なんかこう、昔やったね、自分が取り上げたこのサービスっていうのが、こういう形で世の中に出てるんだっていうのを見るのは、まあ、やっぱり12年やってたおかげですよね、こういうのはね。
まあね、確かにね。
そんなことなければ、こんなことないですから。
まあ、歴史あるなと思っちゃうね。
まあだから、もう5年ですか、5年前の、その、にスタートしたサービスがこういう風に花開いてきたというのを、こう、見ることができる。なんかこう、アイドルを追っかけてる気分になるよね。あ、地下アイドルだったのに、テレビに出るようになったんだ、みたいなね。そんな感覚
です。なるほどね。あ、事務所変わったんだ、みたいな。
そうそうそう。
ああ、前の事務所が、
2020年に移籍してたの？みたいなね。
そんな前の事務所のオーナーがやらかしたみたいだぞ。
言わないで。ああ、みたいな。ちょっと言わないであげて、それは。
東芝事務所やらかしたみたいみたいな。
でもまあまあ、そういう声もというサービスがありますので、興味のある方、うん、もしくはね、これ、あ、それ見たことあるわっていう方、ちょっとね、使ってみたりとかしていただきたいんですけど、この声も、いくらぐらいだと思いますか？AI スピーカーですよ。
いくらだったかなあれな
あ、CM 見てるからなんとなくわかるのか。
そう、CM は見てるんだけどな、値段あれ出てたかな、でも値段あんま見た覚えないんだよな。
出てないかもしれないですね、CM には。
そういう意味では覚えてもないし想像もつかないな。ただおもちゃだからな。でもおもちゃ高えんだよな、意外とな。アンパンマンのなんとかかんとかデラックス、なんとかかんとかデラックス1万2000するみたいな。わあみたいな。
あるある、全然ある。
あ、高いみたいな。デラックスがないって、ない、デラックスがないバージョンでも8000するみたいな。ああみたいな。あるからな。
いや、あるある言わないでくれる、そのアンパンマンのおもちゃあるあるみたいな。
このアンパンマンの声、なんか戸田恵子っぽくないけど、これジェネリックじゃないみたいな。あれみたいな。あれ
風邪ひいてたのかな、戸田恵子みたいな。
ジェネリックアンパンマンみたいな。
戸田恵子の声に関してちょっと憂えなくていいのよ、それは。
ひょっとしてこれアンパンパーソンですかみたいな、こう。えみたいな。
アンパンパーソンじゃない。リスナー出してくんじゃないよ、それ。
何の話でしたっけ、
はい、声もはいくらだと思いますかこれ。
想像もつかないから。
ちなみに、日本おもちゃ大賞2022、エデュケーショナルトイ部門大賞受賞しております。
ああ、なんかその部門、なんか受賞作品多くない？さっきのアンパンマンのやつもついてんのよ、こう。
言わない
んですよ。お前も受賞してんのかみたいな、こう。
ちなみに、我らが家電女優の夏子さんもこれ紹介してましたね、これ。
え？
あの夏子さん。
夏子さんは家電以外も紹介するのね。
まあ、家電ですからね、これもある意味。
あ、なるほどね。うん、すごいな、手広いな、尊敬してやまないな。そうだよね。さすがになんかね、こう、なんとかだぞとか言わないもんな、多分ね。
絶対言わないよ。
絶対言わないよね。
絶対言わない。
そらクリーンな紹介するよね。
あの、象印さんの公式アカウントも夏子さんフォローしてたんだから。
ああ、そらそうだ。
フォローしてると思って。はい。 声も、いくらだと思いますか？
まあ、どうなんだろうな。でもな、最近のおもちゃ安くもないというところとな。6980円ぐらい。
はい。では、正解をお伝えします。
うん。
声も2022年9月下旬発売。今日の参考価格は、タカラトミーモールで出されている金額をお伝えいたします。
うん。
販売価格、税込み、12,980 円。
高かったー。ダブルスコアだったわー。高かったー。ちょっと、すいません、無理っす。すいません。
いや、これどういう製品かね。
あのトミカ3台買うんで許してください。すいません。すいません。
トミカ3台でも、1000円いかないぐらいだけど。
行くよ、1000行くんだよ、トミカも意外とするんだよ。はい、トミカも値上げしたからな。
あ、そうなの。最近ちょっと
頼むで、頼むで、都営バス買います。
ちょっとね、ライトっぽくもなってたりとか。
はあ、はは
あ、する、まあ、AI スピーカーなので。まあ、それなりにちょっと。
あれだよね、こう、シャープの携帯のスタンドみたいな変わった感じしてたよね、あいつね。
あ、そうそう、あのね、吹き出しみたいな感じ。あの、漫画の。
ああ、
漫画の吹き出しを 3D にポワンってしました。っていう感じの。
はい、宝富なのにバンダイナムコのロゴみたいってこと？え？どういうこと？
言わないの、そういうこと。本当にそうだけど、やめなさい。
え？
確かに。そうだね。え？ロゴ変わってからやったのかな？え？
ロゴ変わってるよ。バンダイナムコのロゴ変わったの結構前だよ。
そうだよね。あ、いやいや、声もだからね。声だから、その吹き出しっぽくした。
なるほどね。コンセプトかぶりね、なるほどね。
コンセプトかぶりとか言わない。
やむなしー。
だからもう、
やむなしー。
前回の件があるから、ちょっと、いろいろ気をつけてんだから。俺、宝富さんに聞かれたらどうしようかな、みたいな。あ、でもタイトルに書いてある
。大体の企業さんの敵には回してんだよな、これな。
はい。まあそういうね、声もというサービスがあるんですよ。
なるほど。
ぜひ、興味のある方は見ていただきたい、というところと、今日はこの声もを紹介するだけじゃないんです。
なるほど。1万2000円か高いな。
まあそうよね。なかなか。
おじさんげっそりしちゃった。
げっそりしないで。
プラレール買います。
で、これは、声ステーションを使ったサービスなんですけど。
はいはい。
それ以降、この音声というところに着目したサービスっていうのは結構出てるんですね。
はあ、はあ。
で、私個人的にびっくりしたなとか、あ、これいいなと思って買った製品が他にありますので。
ほうほう。
それを今日ちょっと紹介して終わっていこうと思うんですよ。
なんでぞ。
で、その一つが、ボイスピークというね、製品なんです。
ボイスピーク。
はい。これはもう完全に、PC にインストールするソフトウェアなんですけど。
はあ、はあ、
これ何かというと、自分で打ったテキストを、そこのソフトの中に入っている声質を選んで再生すると、その声質で読んでくれるっていうサービスなんですね。
はあ。
だから、まあ、テキストトゥースピーチというか、まあ、昔からよくあるような、
は
あ
は
あ、ああいう機械音声、まあ、機械音声よりも、よりこう人間らしくなった、その喋り方をしてくれるソフトウェアなんですけど。
もやもやサマーズの翔くんね。
そうです、そうです。あんな感じの、製品なんですけど、これ何がすごいって、
はは、
日本語を入れて読ませると、
おう、
こう、翔くんはちょっとで、ね、癖あるじゃないですか、喋り方に。
なんとかなんすね。
そうそうそうそう、そうなっちゃうじゃない。で、あ、まあ、あれもあれで製品として、もうどんどんブラッシュアップして、違和感のないような形で開発をし続けてるんですけど、このボイスピークはね、この、一番最初の段階からめちゃめちゃ滑らかに喋ってくるんですよ、日本語。
そうなの？
はい。で、この製品のすごいところは、
はあ、
入力した日本語でこう生成された音声を書き出して、音声データとして出せる上に、
うん、
例えば再生してみて、やっぱりどうしてもちょっとイントネーションが違ったりとかするところがあるんですけど、それも全部細かく調整できるんですね。自分で。
イントネーション調整まで？
そう。だから、普通に標準語で喋ってるのを、まあ、頑張れば無理やり関西弁みたいなイントネーションにすることもできるんですよ。
なんだって？
で、それを、そのイントネーションを辞書登録みたいなところもできるので。
じゃあ、なんでやねんとかも、調整して保存しておけるってこと？
そうなんです、そうなんです。
へぇ？
だから。
じゃあ、これはホネストっぽいなんでやねん。これは庭さんっぽいなんでやねん。みたいな、こう。うふふふふみたいなことができるってこと？
あ、まあまあ、やろうと思えばね。ただ、それをやるメリットは何もないけどね。
ないの？
でも、ただ、自分の声は当てられないんですよ。もうその中に入ってる人の声でしか、それはできないので。
なんだ、ま、じゃあ、ホネストっぽくしても、庭さんっぽくしても、本人っぽくはないのか。
そうなんです。女の人の声でなんでやねんって言ってくれるとか、そういうところだけなんですけどね。
なんだ
いや、がっかりしないです、それは。
なんだよ。
でもすごいんですよ。だからそうやって調整をして、イントネーションとかを調整して、なんか綺麗に喋らすことができる製品なんですけど。
はあ、はあ、
これすごいのか。
すごいのか。
ソフトウェア開発するときのコンセプトが素晴らしくて。
コンセプトが素晴らしい。
これね、生成した音声データは、
うん。
商用利用可能なんです。
うん。
だから、なんか今までのテキストトゥースピーチ、とかって、やっぱり製品版をちゃんと買った上に、これで使うときとかっていうのは、お伝えしなきゃいけなかったりとか、
はあはあ、
なんか事前に許可が必要だったりとか、なんかそういうサービスが多かったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、特に声ステーションとかも、あれは単体のアプリで、自分の声吹き込んで自分の声で再生できますっていうサービスでしたけど、あれも、
うん、
例えば、無料であったとしても、ポッドキャストにその音声を使うっていうのが NG だったんですね。で、僕、それ、わざわざ問い合わせで確認したんです。
もう、なんてねちっこいやつ。
ねちっこいって言うなよ、それ。いや、なんか面白いから、だから、ホネストのやつ入れたらどんな音声になるよっていうサンプルを流したいなと思って、その当時、2018年当時に問い合わせしたんですけど、まあ、基本的には NG ですって言われて、はは、なんだって思った記憶があるんですけど。
なんだ、拗ねちゃった。
でも、ボイスピークは、まあもちろん買わなきゃいけないんですけどね、ソフトウェアは。買わなきゃいけないんですけど、うん、その買ったお金だけ払えば、月額とかじゃなくて、一回きり払えば、もうその音声データはもう自由に商用利用可能ということで、うん、このファイルモン通信簿でもその音声をですね、流すことができるという。
書き出したものを公開しても問題ない。
問題ないです。
ホネストっぽいなんでやねんバージョンと。庭さんっぽいなんでやねん
それ言ったら
出してみましょうって言ってこうなんでやねんなんでやねんって言ってこう
俺作んなきゃいけなくなっちゃうからそれこの後じゃあ流しますねの流れになっちゃうからそれでもそういうことがまあできて僕が買ったパターンは女性の声3パターン男性の声3パターンと女の子ちっちゃい女の子の声1パターンの全7つの声が自由に選択できて喋らすことができますっていう
庭さんのバージョンは
庭さんバージョンなかったですね。
ないの佐島さんバージョンは
佐島さんもないですね。僕、できるのいいですね、ぐらいだからね。
もう、そろそろマルシー入るんじゃないかな、佐島さんもな、もうなんか大丈夫かな。
まあ、聞いてないことを願うばかりなんですけど。
本当だね。まあ、なんか、この間のコナンのやつはちょっと聞いちゃったみたいだけどね。ちょっとリスナーの方、ものすごいスピードでリークしてくださって、ね、ありがとうございました、もう。
日曜日、その当日に聞いていただいてたからね、佐島さんね。
佐島さん朝7時か8時ぐらいに聞いてたぞ、もう。早っつって。
いや、残念ながらそのボイスピークは、ニワさんバージョンも佐島さんバージョンもないんですけど。
ないのかよ。
でも、喋る速さのピッチを変えられたりとか。あとはね、感情を変えることできるんですよ。幸せの感情をたっぷり読んでくださいとか、怒りの感情、楽しみに感情。そういうようなところを、こう、調整することによって、声のトーンがね、変わるんです。
へぇー。幸せいっぱいな感じで読んでくれたりするの？
そうそう。だから、多分、皆さんも YouTube とか見てるときに広告が最近、まあもちろん流れてると思うんですけど、
は
あ
は
あ、この広告でこの音声めっちゃ使われてるんですよ。
へぇー。
だから、多分、これで生成された音声は皆さん一度はどっかで聞いたことあると思います。
なるほどね。
はい。まあこういうね、ボイスピークという、まあ製品があって、これも、僕が買ったのその7つの声から選んで自由に作れるってやつですけど、それ以降、どんどんその声のパターンっていうのを、こう、追加していっているので、
うん。
それを追加で買えば、もっといろんな人の声をね、使うことができるという、まあそういう製品版になっております。
なるほど。
で、この、まあ要は AI みたいなところで、人が喋ってるそのイントネーションをうまく学習をして、流暢な、まあ日本語で喋らせることができるっていうのが、このボイスピークの素晴らしいところなんですが。
うんうん。
それよりもはるかにですね、やばいサービス。まあ、これは製品化されてないんですけど、
はは、やばい
サービス。やばいサービスが。
やばいサービス。
2023年1月ぐらいにですね。
え？
一応ニュースリリース出たんです。
え？
これ何かというと。
庭さんと田島さんの声を書き出せるサービス？なんちゃって760みたいな。
それ漫画760なんだよね、それただの。
すごく楽しいじゃん、もう。ゆっくり、みたいな感じで出せるんでしょ、もう。庭さんと田島さんの声を。
まあ、
話したいことが3つあります、みたいなところから始まって、あーみたいな、あーみたいな。3
つあります、あーみたいな。なんだ、3つ言えよ、早く、みたいな感じで。
なんかもう、いつすぐできちゃうじゃん、みたいな、こうなって。いつでもできちゃう、みたいな感じ。
自分と、庭さんの声で、ちょっと、オリジナル漫画760作れるやん、みたいな、そういう感じ。いらないんだよ、それ。
楽しいじゃん、もう。
楽しいけど。
って言って。
ちょっと欲しいけど、それ。
って。
違います。
違うの？間違いなく課金しちゃうけどね、それね。
いやいや、まあ、それ僕も買うと思うけど、マイクロソフトが出してる、
はは。
まあ、出したというか発表した、音声合成 AI モデル、というのがあるんですよ。
え？まさか。カイル君が焼き直されるの？え？
このカイル君は、ね、
カイル君が？
カイル君は出てこないです。
オフィスの使い方を丁寧に教えてくれる。
キューって出てこないです、別に。
お前を消す方法
って。やめろ。お前を消す方法で笑えるの。インターネット老人会の人しかいねえんだよ。
すいませんでした。令和の時代にしょうもないことしてすいませんでした。
カイル君って言って通じるのもインターネット老人会の人たちだけだからね。
通じないの？え？
今の子たち。なんか、ワードとエクセルにイルカ出てきたことすら知らないから。
カエル君を知らないの？
安心してください。誰も知りません。もう。
どうして？
悲しいですけどね。よく消してました。カエル君のこと。
そうですね。毎回立ち上がってくるんですよね、彼ね。
ちょっとね、雲みたいなアニメーションからこうグーンって来た瞬間に消すっていうね。やりましたね、いかに早く消せるかっていうのがポイントですけどね。
なんて残酷な遊びをするんだ。
違うんです。カイル君いいんです。ちょっとそこで話広げちゃったのあれですけど。2023年1月5日にですね、
うん、
このマイクロソフトが音声合成 AI モデル、バディというのを発表したんです。
バディバディバディ
バディバディね。VALL-E。バディ。
バディバディ
バディです。
バイオハザードに出てきたバディ。
あ、ちょっと
誰もわかんねえわ、これこそ。カイル君にもわかんねえわ。
ちょっとわかんねえ。すいません。ちょっとわかんないですけど。このバリ、
はい、
何がやばいかって、俺今日やばいしか言ってない気がするけど、3秒間です。
3秒間？何が？
たった3秒間の音声サンプルを入力するだけで、
うん、だけで
その人の声を忠実にシュミレートすることができる上に、それを学習して、その人の声色だけじゃなくて、感情のトーンとか録音環境も再現した合成音声を作成することができるんですよ。
じゃあ、なんちゃって760できるじゃん。
できるんです。
やったー !3 秒分切り出してくればいいんでしょ？
だからさっきの話は、ちょっと丸ごと否定できない自分がいたんで、ちょっと、なんですけど。
やった
ー！そうなんですよ。これ、すごくないですか？
じゃあもう、いいじゃんもう。本人公式のフリー素材とかに頼らなくてよくなったんじゃん、もう時代的に。あ、楽勝じゃないか、もう。
いや、そう、3秒なのよ。3秒だよ。
3秒。
ポッドキャストを世の中に出してる人の音声なんて、もう確実に1分以上あるわけじゃん。
本当だね、もう、760さんの場合はこう、まだイントロの音楽鳴る前の冒頭の喋りの部分だけでこと足りるね。
ね、導入。
田島さんちょっといいですかみたいなところ。そこだけで大丈夫だ。やったぜみたいな。
何ですか？ゾンビが襲ってきたとしたら、みたいな。
十分、尺は十分あるよ。
十分です。オープニングのところだけ集めて、バリーに食わせてあげることによって、彼らの喋り方から何から学習して、こうテキストトゥースピーチができるようになるんですよ。
できるの？佐島バリーと庭バリーできるの？
できます。
あ、すごい。
ユーカペバリーと、はじめちゃんバリーもできます。
あ、本当に楽しいね。
だから、まあ、これはすごいことなんだけど、ちょっと脅威でもありますよね。
まあ、そうだね。簡単だもんね。簡単すぎるもんね。
そう。誰でもできちゃう。まあ、ただこのバリーは、マイクロソフトも、まあ、犯罪に使われるというか、簡単にサービスとして公開しちゃうと、悪用される危険性あるよねっていうことはもう十分理解をしていて、う
ん、まあなんかね、脅迫電話みたいなの使えちゃうからね。
そう。あとは、最近は何？ビデオとかもさ、 その人の顔だけをこううまく合成して作るものとかもあったりするじゃないですか。
はいはい、ありますよね。
だあれと組み合わせてこのバリーを使っちゃうと、もうその人の声で、その画像でってなっちゃうともう区別つかなくなっちゃうんですよね。
本当だね。か、あの、代わりに会議出れちゃうね。
そうそうそうそう。だそんなことね、だから昔の
本当に。今日のホネス君随分トンチンカンなこと言うな、みたいなこと。あれどうしたのみたいな。
いや、多分、そのトンチンカン言ってるのが本物で、まともなこと言ってるのが俺じゃないんだと思うんだけど。
ああ、なんてこった。
いや、だから、その昔のなんて言うんだろう、ミッションインポッシブルとかさ、007みたいな世界なんですよ、うん、映画の。
なるほどね。
その、これ偽物なんだけど、画面上では本人みたいな感じで喋れるっていうような。
なるほど、なるほど。
こういう悪用の危険性があるというふうに、マイクロソフトも思っているので、今後もしこのバリーのサービスを世にサービスとして出すのであれば、
うん、
そういった潜在的なリスクを取り払うために、バリーを使った場合の音声の中に、すぐに判別できる符号みたいなのをちゃんと入れることによって、
なるほどね。
検出が可能なモデルっていうところを作ろうとしてるんですって。
はあ、はあははあ、は。
で、それがまあマイクロソフトとしての責任であろうと。
立派な企業だった。
いや、マイクロソフトは立派です。カイル君いたけど、ね、まあカイル君もまともだったんですよだから。
そうだよね。カイル君ももう世界平和のために頑張ってたんだもんね。
献身的でしたよ。あの子、あの世の中で一番献身的なイルカだったと思うよ。
そうだよね。だって
わからないことを。常に聞いてくださいって言ってくれてたんだもん。
そうだよね。
それを無限にしてたのは我々人間だからね。
何度も何度もバッテンボタンを押しても彼は諦めずにやってきたもんね。
起動したらまた出てきたわみたいなね、うん、あります。
にゅーん、ポ
ッ、にゅーんじゃない。
お困りのことはございますか？
でも思い出されるからやめて、あの出てくるの。そうなんです。だからこのバリーっていうのは、だから僕1000時間以上この世の中に自分の音声を放り投げてる上に。
うんうん、
他の番組さんと違うのは、この本編のところの音声って、うん、バックミュージックかけてないんですよ、うち。
そうだね。
だからもう本当にこの喋ってるこの音声っていうのを学習させることができちゃうんですね、この、うちの番組だと。
なるほどな。
これが、やっぱり、なんでしょうね、そのうち、ホネストバリーみたいなのも出てくる可能性は秘めてるな、っていう。
まあ確かにな、ホネストバリーは脅迫うまそうだもんな、確かにな。しっくりくるもんな、なんか、ね。
しっくり来ないで
しょ。脅迫音声として。
でも、たまに声変えるからさ。あの、私、みたいなさ。これはさすがにバリーはできないでしょ。モノマネとかね。
やるかもしれないよね、なんかね。
でも、モノマネも必要ないのか、バリーだったら。その人の喋ってる音声引っ張ってきたら、モノマネになっちゃうんだもんね。
わざわざね、こう、バリーがモザイク音声になりだす、ね。不思議な環境になるかもしれないね。
最初は、みたいな。遊びだったんですけど、みたいな。まあ、そういうようなことができると。だから、まあ、こういうサービスが今後、だから今日、ね、バリー紹介しましたけど、
うん、
これってだから2018年当時、私が紹介した声ステーションと多分同じぐらいのサービス位置だと思うんですよ。
なるほどね。また数年後に、もう当たり前になってるかもしれんのだね。
そうそう。で、このマイクロソフトのバリー、これは、あの、メタ社が、発表した技術をベースに作られてたりするので、まあもしかすると、
旧 Facebook のメタ。
そう、Facebook のところとかになんか組み込まれたり、あとは VR みたいなのありますけど、
はあは
あ、ああいうようなものとか、なんかオキュラスみたいなところに何かしら入ってきたりとかするかもしれないし。
まあ、そうよね。まあ、ほんとね、僕もゲームなんとかやとかやってるとね、思うんですけどもね。
うん。
テレビゲームはもう本当に、人と一緒に遊ぶみたいなことはね、普通になってきたりとかもしますけどもね。
うんうんうん。
リアルな人間とボイスチャットをしながら遊ぶみたいなことも増えましたけども。
うん。
一歩引いてみると、人なんだか人じゃないんだかっていう相手。
そうよね。
最近は感じるんですよね。
うんうんうん。
友達だったらまあ違いますけども。
うん。
ネット上の誰かと一緒に遊ぶ。それこそあの、モンハンとかそんな機能ありましたけどもね。
はいはいはい。
ああいうのがもう普通だから、そこに合成音声を被った AI みたいなやつがプレイヤーとして混じっていてももうわかんないよなって思っちゃうもんね。
わかんないよね。
で、それを普通に人と認識して、誰か知らない人と楽しく遊べたなーってほっこりして帰っていく自分が数年後いるかもしれないんだよね。
うん。
あの人すげえいい人だった。なんかこうね、なんか超楽しかった。また、フレンドなりてえなーとか言ってこう、フレンドなってたらね、これ、あれこれ、本当は、AI だったのみたいな。
でも俺どうしよう。その AI と一緒に、例えばモンハン行っても、なんか3落ちとかしちゃって、すごいバリ雑言浴びせられたら俺どうしよう。もう立ち直れないかもしれない。AI にまで言われんのみたいな感じになっちゃう。
ほどほどにこう、罵倒する AI とかってな、こう、ちゃんとやれよとかやるとこう。
ごめんなさい。悲しくなっちゃうけど。でもそうよね。だって、例えばゲームの時とかも、このバリーは、
うん、
例えば最初に5秒間とか10秒間、あなたの声をこの、あのテキスト読んで入れてくださいってやれば、そのゲームの中の音声を自分に変えることすらできるんだよね。
そうだね。ほんとそういうのはゲーム向いてる、ゲームに向いてる事情だよね、
う
ん。
そう。だから主人公が自分の声になりますとか、よく、まあ今って主人公を自分の顔に似せて作ったりとか、ね、うんうん、あの名前を自分の名前にしてみたりとかって、まあそれこそスーファミの時代からずっとやってきてる人いるでしょうけど、それをついにその音声まで自分の声でこの没入感半端なくこうゲームができるっていうような世の中がその数年後に来るかもしれない。
かもしれないな、
うん、それはそれで楽しみだなと思うんですよ。その犯罪のところばっかり言ってもなんか面白くなくなっちゃうので、
本当だよね。
うまく活用するね、方法というのはいくらでもあるなと思いますし。
そうだな。まあ、あとは、なんちゃって760を作って楽しんでようかな。
そうだね。なんちゃって760。どれが本当に放送された760でしょうゲームとかできるね。
好きだね。ほんとそう、そういうのね。好きだね。
この5つの音声のうち、4つは私が作りました。みたいなね。どの話が、みたいな。どのツッコミが庭さんじゃないでしょう、みたいな、
ね。どうしよう。なんかこの庭かをそぎ落とすような、な、こう、なんか、いやらしい問題だよな。
ちょっと待って。こんだけ760さんのことネタにしてるけど大丈夫かなっていう
本当だよね。実はね、こうゾウさんとかよっぽどね嫌われてるかもしれないね。こうね、佐島さん、庭さんにめちゃくちゃ嫌われてるかもしれないね、僕らね。
可能性あるからね、本当に。
いつもうぜんだよなあいつらって思われてるかもしれない
よね。すげえうざがらみしてくんなって思ってるかもしれないから、気をつけよう。
本当にね、なんかなんであいつは友達ぶった顔しようってよってなってるよね、きっとね。
まあまあ、そんなわけで今日はね、音声に関するサービス、そしてこれから未来に出てくるであろうサービスについてちょっとお話をさせていただきましたけれども、ぜひね、その声ステーションもこういう風な形で製品になって花開いた、まあ、花開いたというか、あの我々の目にそして手に取れるものになってきたというところありますので、今後バリーについてもちょっと追っかけていきたいなというところで今日のお話とさせていただきます。流行り物通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
うん、
今日は声についてのお話でしたね。
声についての話でした。
でもこのバリーはさ、その人の喋り方の特徴とかも全部学習するんだって。だからこういうちょっとホネストみたいなうざい喋り方みたいなのを多分学習してくれるのよ。
本当？じゃあハヤツの僕とゲームなんとかの僕をどっちか食わしたとかに両方食わせるとなんか違う結果出そうだな。
なんかそれより小平さんに近づくんじゃないの？そういう意味ではかけらじの僕とね。
あ、そうだね。
あやつの僕入れたら、どうなっちゃうのかなっていうのがあるし。
そうだね。あとはこう、はやつホネストと、リアルホネストを食わせたらどう違うかなみたいなね、こう。全然違う人になったみたいな。
声違うじゃん、こいつみたいになるのかな。
別人として判定されるかもね。
ホネストと、なんか本名で登録されそうだね、それ。
これは、この二人は別人です。
別人です、みたいな。そうそう、なんかそういうのがね面白いなと思いますけど、なんかそういうのがあると、あ、まあ最近流行りだというとチャット GPT とかね、あります
ね。そうだね。 Google もなんかあのチャット型出すっていうもんね。
うん、だからそういうのとさ、これこのバリーが組んでくるとよりもさっき言ったように分かんなくなるでしょ、人間なのかなみたいな感じになるし。
本当だね。
だからあれだね、このバリーとチャット GPT って自分の理想の アイドルとお話できるみたいなサービスできるかもしれないね。日本だと。
そうだな。まあでも、バリーとチャット GPT があれば、もう音声は作れるし、原稿も作れるから、ハヤツー勝手に作れるんだ。フローとハヤツーができるな。
そうだね。ホネストと公平でやらせられるね。
2023年に発売した家電をテーマにした、あえるもの通信もの原稿を考えてみたいなことを、チャット GPT に打ち込んでこう、あ、うわ、すごい、なんか1時間ぴったりぐらいになってる、ああみたいな。
あ、55分00秒だみたいな。俺チャット GPT だったのかな。
あるかもしれないよね。なんかこう意外とそういうのはできる時代はすぐ来るんだろうなと思っちゃうしね。
そうよ。多分あともう数年もしたら簡単にね、もう我々一般生活者でも使えるようなサービスになってたりするでしょうから。
そうだね。
まあそういうところをね、ぜひ楽しむ目線でそういうのを見ていきたいなというふうに思いますね。はい。まあそんなわけで、皆さんからのね、声に関するものだったり、ああ私ちょっとチャット GPT でこんなことやってみましたみたいなところあれば、
それも余計な話題なんだけども、
あのメインの話題でないものを募集するっていうね。はい、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは入るもの通信簿で検索するとアクセスいただけます。またツイッターをご利用の方はハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そのわけで、流行り物通信簿エピソード198は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。